皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
そして、バイオテクノロジー専門家のトロイです。
今週も細胞培養技術テクノロジー最前線の時間です。最先端のバイオテクノロジーの進歩を深掘りしていきましょう。
今週は、遺伝子治療製造のグローバル展開を加速するアンデリンバイオサイエンシズとエンセルの戦略的提携、ダナハーの好調な四半期決算で注目されるバイオプロセス事業の好転とメッセンジャー RNA 生成プラットフォームの新技術、コーロンバイオテックがバイオコリア2026で細胞治療剤や遺伝子治療剤などの先端バイオ医薬品製造における全周期サービスを強調したこと、そしてサーモフィッシャーサイエンティフィックがラボ製品とバイオファーマサービスで成長を牽引し、バイオプロセスツールへの強い需要を示したというニュースがありました。
たくさんの動きがあった1週間だったのですね。今日の番組では、特に CDMO 企業のグローバル戦略、培養肉技術の革新、CAR-T、細胞療法の進化、そして AI による医薬品開発の自動化といった細胞培養技術を取り巻く業界の最新トレンドを詳しく分析していきます。
そうですね。これらの技術がどのように医薬品開発と製造の未来を形作り、患者さんの治療に影響を与えるのか、深く掘り下げていきたいと考えています。
興味深いですね。では、詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初に注目するのは、ウーシーバイオロジクスの新しい製造拠点に関するニュースです。微生物バイオ医薬品の商業生産施設が中国の成都で構造工事を完了したとのことですが、これはどのような意味を持つのでしょうか。
スージーさん、これはウーシーバイオロジクスが微生物由来バイオ医薬品の製造能力を大幅に拡大する重要な一歩です。年間最大110バッチの原薬製造能力を持ち、グリーンビルディング機能も組み込んだ最先端の施設になります。
9万5000平方メートルとはかなり大規模ですね。微生物培養がバイオ医薬品製造において特に注目される理由は何なのでしょうか。
微生物培養は動物細胞培養に比べて培養期間が短く、コスト効率が高いという大きな利点があります。インスリンや成長ホルモンといった組み換えタンパク質医薬品の製造に広く利用されており、この施設の稼働は次世代治療薬への高まる需要に応えるものとなるでしょう。
なるほど、コストとスピードの両方でメリットがあるのですね。ウーシーバイオロジクスのような大手 CDMO の動きは今後の市場にどう影響しますか。
グローバルなバイオ医薬品サプライチェーンにおける同社の役割を強化するだけでなく、微生物由来治療薬の開発製造プロセスに新たな基準を打ち立てるものと期待されます。アジア太平洋地域のバイオ医薬品製造ハブとしての中国の地位を確固たるものにするでしょう。
グローバルな医薬品供給体制に貢献する戦略的な動きなのですね。次に、バイオ医薬品業界の主要サプライヤーであるサートリアスステディムバイオテックが2026年度第一四半期に堅調な業績を達成したというニュースです。サプライヤーの好調は業界全体にどのような示唆を与えますか。
サートリアスステディムバイオテックはバイオプロセス用消耗品事業が好調で、売上高が前年同期比 7.9% 増の7億6200万ユーロに達しました。これはバイオ医薬品業界全体が成長軌道にあることを明確に示しています。
消耗品事業が売上を牽引したということですが、具体的にどのような製品が好調だったのでしょうか。
シングルユース技術などが特に好調でした。これらは医薬品製造プロセスの柔軟性と効率性を高め、個別化医療や先進的な治療法の開発が加速する中で、細胞培養技術やバイオプロセスソリューションへの需要が高まっていることを裏付けています。
医薬品製造の効率化に貢献しているのですね。設備投資についてはどうでしょうか。
設備事業は軟調でしたが、第2四半期には改善が見込まれています。新しいモダリティ、例えば細胞、遺伝子治療の製造プロセスへの適用が今後の成長の鍵となるでしょう。同社は、通期の売上高成長率予測を 6% から 10% に据え置いています。
サプライヤーの業績から、業界の技術革新の方向性が見えてきますね。ロンザがイスラエルバイオテックファンドと提携したというニュースも注目です。大手 CDMO と投資ファンドの連携は、バイオ医薬品開発にどんな新しい流れをもたらすのでしょうか。
ロンザは、 イスラエルバイオテックファンドのポートフォリオ企業に対し、バイオ医薬品と低分子医薬品の開発、製造を加速させるための戦略的アドバイスを提供します。これは、CDMO が投資ファンドと連携し、有望なスタートアップ企業の成長を支援する新しいビジネスモデルの一例といえます。
スタートアップ企業にとって、ロンザのような大手 CDMO からのサポートは非常に価値がありそうですね。具体的にはどのようなメリットがありますか？
開発の加速、リスクの低減、そして商業化への道筋を効率化できます。ロンザの技術的専門知識と製造能力を活用することで、新薬候補の前臨床、臨床開発段階を効率的に進め、市場投入までの時間を短縮することが期待されます。
イスラエルのバイオテクノロジーエコシステム全体にも良い影響がありそうですね。
その通りです。イスラエルのバイオテック企業は、グローバルリーダーであるロンザのネットワークとリソースにアクセスできるようになり、国際的な競争力を強化できます。これは革新的な医薬品がより迅速に患者さんに届くよう、業界全体の効率化に貢献するでしょう。
新しいビジネスモデルとして、今後もこうした連携が増えていくかもしれませんね。続いては、培養肉に関する興味深いニュースです。ロスリンインスティチュートが、特定の幹細胞タンパク質が培養脂肪の生産を大幅に向上させる可能性を発見したとのことですが、これは培養肉の課題解決にどう貢献するのでしょうか？
スージーさん、培養肉産業は生産コストの高さと非効率性が大きな課題です。ロスリンインスティチュートの研究者たちは、牛の幹細胞にある表面タンパク質である CD13 が、脂肪細胞への分化能力と密接に関連していることを特定しました。
CD13 を発現する細胞が、なんと平均で10倍以上も脂肪を生成する能力を持つと、これは本当にすごい発見ですね。
はい。CD13 陽性細胞は高い脂肪生成能力を持ちながらも、増殖能力やハンドリング特性を維持できることが示されました。これにより、脂肪細胞への分化能力が高い幹細胞を選別して培養することが可能となり、全体の生産効率を大幅に向上させ、コスト削減に貢献します。
培養肉の風味や食感を向上させる上でも、脂肪の効率的な生産は重要そうですね。
その通りです。この発見は培養肉産業に革命をもたらす可能性を秘めています。生産コストが劇的に引き下がることで、培養肉がより手頃な価格で広く普及し、持続可能な食料供給システムへの移行を加速させることが期待されます。
環境負荷の低減にもつながる、非常に期待できるニュースですね。レンチュラーバイオファーマが AI 駆動の自動化を積極的に導入し、医薬品開発の迅速化と正確性向上を図っているという話も出ていました。AI は具体的に、どのような形で開発プロセスに貢献しているのでしょうか？
レンチュラーバイオファーマのミルフォード施設では、液体ハンドリングロボットが導入され、サンプル調整や希釈といった反復作業を自動化しています。これにより、科学者はより高度な分析業務に集中できるようになります。
反復作業から解放されることで、研究者の方々もより創造的な仕事に時間を割けるようになるのですね。AI と自動化の導入は、開発期間にどれくらいの影響を与えますか？
プロセス全体の効率化は、治療薬の開発期間を短縮し、新薬の市場投入を加速させることに直結します。自動化は単なるコスト削減ではなく、品質とスピードを両立させるための戦略的投資と位置づけられています。
データ駆動型のアプローチで、さらに効率化が進むということでしょうか？
はい。AI と自動化の統合は、膨大なデータを効率的に処理し、より深い洞察を迅速に得ることを可能にします。これは、クライアントが求める、より多くのデータとより早い洞察というニーズに応える上で不可欠であり、バイオ医薬品製造におけるデジタル変革を加速させるでしょう。
AI の進化が医薬品開発の未来を大きく変えていくのですね。イーライ・リリーがケロニアセラピューティクスを買収し、インビボカー T 細胞療法を推進するとのことですが、このインビボというアプローチは、従来のカー T 療法と比べて何が画期的なのですか？
従来のカー T 療法は、患者さんの T 細胞を体外で遺伝子改変、増殖させた後に体内に戻すエクスビボプロセスが必要で、時間とコストがかかる上に患者さんへの負担も大きいという課題がありました。
そうなのですね。では、インビボアプローチは、その課題をどう克服するのでしょう。
ケロニアセラピューティクス独自の iGPS0 技術は、改変されたレンチウイルスベースの粒子を活用し、体内の T 細胞を直接標的として遺伝子を導入します。これにより、患者さん自身の免疫システムが体内でCAR-T細胞を生成できるようになるのです。
患者さんの体内で直接CAR-T細胞ができるなんて、まるで生態向上みたいですね。これは治療のアクセス向上にもつながりそうですか？
まさにその通りです。製造の複雑さを解消し、治療コストを削減することで、より多くの患者さんにCAR-T療法を提供する道を開くかもしれません。イーライ・リリーは、この技術をがん治療だけでなく、他の遺伝子疾患にも応用範囲を広げると期待されています。
多くの患者さんにとって希望となる、画期的な進歩ですね。2026年に医薬品業界を変革する8つの主要バイオプロセス技術という記事も大変興味深い内容でした。シングルユースシステム、デジタル変革、そして連続製造といった技術が挙げられていましたが、トロイさん、これらの技術は細胞培養技術にどのような影響を与えていますか？
これらの技術は、医薬品製造プロセスの効率性、柔軟性、そしてスケーラビリティを向上させる上で不可欠です。例えば、シングルユースシステムは汚染リスクを低減し、生産期間を短縮する利点があります。
デジタル変革は、AI の話ともつながりますね。製造プロセスにどのような変化をもたらしますか？
製造プロセス全体にわたるリアルタイムの意思決定、予測制御、およびデータ統合を可能にし、プロセス最適化と品質管理を強化します。サイティバのような企業が統合されたデジタル対応システムを推進しています。
連続製造という言葉も耳にしますが、これは従来の製造方法とどう違うのでしょうか？
従来のバッチプロセスから連続プロセスへの移行は、生産効率を向上させ、設備フットプリントを縮小し、製品の一貫性を高める可能性を秘めています。さらに、細胞、遺伝子治療向け特化型ソリューションや、プロセス分析技術 PAT も品質向上に貢献します。
これらの技術革新が医薬品製造の未来を大きく変えるのですね。最後に、サムスンバイオロジクスが2026年第一四半期に記録的な成長を遂げ、戦略的な米国事業拡大を達成したというニュースです。韓国の大手 CDMO がグローバル展開を加速させる背景には、どのような狙いがあるのでしょうか？
サムスンバイオロジクスは、既存の1工場から4工場のフル稼働に加え、米国メリーランド州ロックビル製造施設の買収を完了しました。これにより、米国市場に初の物理的な製造拠点を獲得し、主要なバイオ医薬品クライアントクラスターへのアクセスを強化しています。
米国に拠点を設けることで、顧客対応速度や生産の柔軟性が向上するのですね。エンドツーエンドサービス体制も確立されたとのことですが、これはどのようなメリットがありますか？
ベクター構築から IND 申請までを約9ヶ月で完了できるエンドツーエンドサービス体制が確立されました。さらに、同社は第2バイオキャンパスの建設を進め、抗体医薬品だけでなく、CCGT、抗体ワクチン、ペプチドなど多様なモダリティに対応する計画です。
ADC、抗体薬物複合体製造能力の強化も進めているそうですね。
はい。第一四半期には ADC 向けの初の商業規模エンジニアリングランも成功裏に完了し、ADC 治療薬製造における能力を多様化、強化しています。グローバル製造ネットワークの拡大は、地域ごとのサプライチェーンニーズに応える上で重要な役割を果たすでしょう。
グローバル規模での競争が激化している中で、サムスンバイオロジクスの戦略が注目されますね。
さて、今週のニュース全体を振り返ると、CDMO 業界のグローバル展開と技術革新が細胞培養技術の進化を大きく牽引していることがわかります。特に AI と自動化による開発プロセスの効率化、インビボCAR-T療法のような画期的な治療アプローチ、そして培養肉におけるコスト削減技術など多岐にわたる分野で大きな進展が見られました。
そうですね。バイオプロセス機器サプライヤーの堅調な業績や投資ファンドと CDMO の連携など、業界全体がより持続可能で効率的な医薬品開発、 製造エコシステムを構築しようとしていることが伝わってきました。これらの動きが将来的に多くの患者さんの健康と福祉に貢献することを期待しています。
細胞培養技術はまさに生命科学の未来を切り開く最も重要なテクノロジーの一つと言えるでしょう。
トロイさん、今週も大変勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
細胞培養技術テクノロジー最前線の時間でした。来週もどうぞお楽しみに。